Let's turn in our Bibles to 2 Samuel.
それでは、旧約聖書の第二サムエル記をお開きください。
Well, we've been going through the book of 2 Samuel.
ずっと第二サムエル記を今学んでいます。
And it's, I like this, these books of 1 and 2 Samuel because I like stories.
私はこの第一第二サムエル記が好きなんですね。まずこのストーリーが好きです。
I don't know. I've heard men like stories more than women. I don't know if that's true, but I like stories.
まあ、なんか男性の方が女性よりもこういった話を好むというのを聞いたことあります。それが本当かどうか分かりませんけども、私はこれが好きです。
We followed the life of David from the time that he was a little, you know, that he was a teenager all the way up until now.
まあ、いずれにしてもですね、私たちはこのダビデという人の人生涯を通して今学んでいます。彼が本当に小さかった羊飼いの少年だった頃からの話ですね。
And he has, David is now reigning over all of Israel.
そして今はこのダビデという人はイスラエル全土を治めるようになりました。
This battle with the kingdom of Saul that had been going on, it's finished.
このサウルの王国との戦いというものがずっと続いていましたけれども、これが今終わりました。
And also the battle with the Philistines, their major enemy. The Philistines have been defeated.
そしてまた彼らの、まあ、一番大きな敵であったペリシテ人とも戦って、彼らをペリシテ人を打ち負かしました。
And as you follow along this story, there's also a parallel story you can read in 1 Chronicles. 1 Chronicles 15 kind of.Tells the same story.
そしてですね、この同じ出来事が実は第一歴代史の方にも、同様に記載されています、特に15章なんかを見ますと詳細がより分かります。
But David is, he's now firmly established. He's a rich man. He's living in Jerusalem. He's built houses.
ダビデは今ですね、このエルサレムで大きな家を建ててそこに住んで、本当に固く建てられました。そして今もとても裕福になっています。そして彼は、この神の箱をエルサレムの町に持ってきたいと考えました。
And if you remember, the ark was a gold-colored covered box builtby Moses, built during the time of Moses.
この神の箱、契約の箱というのは、覚えておられるでしょうか。モーセの時代にですね、作られたもので、金色で、覆われてできているものです。
And inside that were the tablets of the Ten Commandments that Moses received on Mount Sinai.
で、その中には、モーセがシナイ山で受け取った十回のその石の板が入っています。
And it had a cover on top of it, a goldcovered called the mercy seat.
そしてその箱の蓋にはですね、金でできた、贖いの蓋というものがありました。
And on the mercy seat there were these two cherubim there with their wings and it was kind of molded together on top of the mercy seat.
そしてその贖いの蓋のところには、2体のこのケルビムが、お互いの方を向いて、その蓋の上にこう、
And it was right there that God said.Right there, between the cherubim, right on top of the above the ark, that I will meet with you, meaning my presence, my glory will be manifested.
そして主がその二つのケルビムの間に私は現れるというふうに言われましたけれども、それは、すなわちその主の御臨在がそこに、まあ、表されるということです。
And it was placed in the very center of the tabernacle.In what was called the Holy of Holies.
そして、その神の箱は、幕屋の中の一番真ん中の至聖所と呼ばれるところに置かれます。
And when the ark represented the presence of God.
この神の箱、契約の箱は、神のこの臨在というものを表しています。
Now, obviously, the presence of God is everywhere, as David would later write. You know, where can I go from your presence?
もちろんですね、神の臨在というのはどこにでもあります。後にダビデも私は あなたの手から離れてどこへ逃れましょうというふうに言ってますけれども、
The Lord chose to manifest his presence right there at the ark. So the ark in a way represented the presence of God.
でもですね、神ご自身がこの贖いの蓋のところに、 現れるというふうにここを選ばれましたので、これが神の臨在が現れる場所でした。
When they were traveling during the time of Moses, they would set up their tents, and at the very center of the camp, in the very middle, was the tabernacle, and in the Holy of Holies, in the middle of that.
イスラエルの民がこのアラノをずっと旅をしていた間にですね、スクエをその行く場所で張っていたわけですけれども、そのスクエ地の真ん中に、キャンプの真ん中に幕屋を作って、そのさらに真ん中の施聖所というところにこの箱が置かれていました。
They would pitch their tents, the doors opened facing that way, and it was as if to say God is at the very centerOf our lives.
そしてその各、宿営地の中に張られる各テントですね、それは入り口が全部その幕屋の方を向いています。ですから、すなわち彼ら の, その中心が主であるということを、神であるということを、表していました。
Now, David was called a man after God's own heart.
ダビデという人は主の心にかなったものというふうに呼ばれました。彼はこの神に対する熱情というものがありました。
神
ダビデはどんなことよりもこの神の臨在の中にいることを、望んでいました。彼は、詩編の84編の中でこのように書いています。
For a day in your courts is better than a thousand. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.
詩編の84の 10節。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。
David wanted to be in God's presence, and he wanted God.To be in the center, to be the center of his kingdom, of Israel.
ダビデは本当にその神の臨在の中にいつもいたいと願っていましたし、そしてまた自分のその治めるイスラエルという国の中心に神がいてほしいと願いました。
Now Saul, if you remember, Saul was not like that.
で、覚えているかもしれませんけれども、サウルという人はそうではありませんでした。
He had neglected the ark.
彼は、この神の箱をちょっとこう雑に扱いました。
If you remember back before the time of Saul, there was a time when the Philistines had actually captured the ark.
サウルがまだいた時にですね、ペリシテ人と戦っている時に、ペリシテ人がその箱を、持って取っていってしまいました。
But God plagued the cities where the ark was kept. So every time they had the ark in the city,The people got plagues and they started to die and they figured it out. Well, it's because of the ark is here. We're going to die.
でもその箱が、契約の箱が運ばれたその町々に神が疫病を下されましたので、人々がどんどん疫病で亡くなっていきました。そしてやがて、そのペリシテの人たちは、この箱があるから災いがあるのだということに気づきます。
And so they came up with a plan. They put it on a cart.And they hooked up some calves to it and just let it go. And it went back to northern Israel to the city of Kirjath-Jearim.
そして最終的にはですね、荷台にその契約の箱を置いて、そして、牛につなげて、それがもう去っていくままに任せました。そしてその、牛がこうイスラエルの方に去っていって、その契約の箱は最終的にその時にキルヤテアリムという町に、運ばれてきました。
Okay, now we're ready for our story today. Verses 1 through 9 of 2 Samuel chapter 6.
それでは、今日の箇所に入っていきたいと思います。第2サムエル記の6章の、1節から9節を日本語でお読みします。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。 丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱とともに運び出したとき、アフヨは神の箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。
ダビデの心は正しく
ありました。ダビデの心は正しくありました。彼はこの主の栄光を運んできたいと願っていました。そしてこの神を褒めたたえるのに彼は最善を尽くしました。けれどもここで彼は実は重大な罪を犯してしまいます。彼はこの箱を運ぶためにどうしたらいいかということをきちんと確認しなかったからです。
ダビデ did it the way the Philistines did it. He put it on a cart.
ダビデはこのペリシテ人が車に乗せて運んできたように同じ方法を取りました。
seemed to make sense.
まあ、理にかなっているように思います。
But the Lord had said in his word very specifically the ark.First of all, the ark was not to be touched by anyone other than the priests.
けれども、神は実はこの箱に関しても非常に細かく規定を与えておられます。まず第一に、この箱には誰一人として触ってはいけないということになっています。
And when it was carried, it was to be carried on poles that went through rings on the side of the ark and on the shoulders of the priests.
そしてこれを運ぶときにはこの箱の端に輪がついていますから、そこに担ぎ棒を通してその棒を担いで運ばなければいけませんでした。
Now in the tabernacle, the ark represented the holiness of God. It was put in the holy of holies.
この幕屋の中では神の箱というのは、本当にこの神の清さというものを
It was only to be approached by the high priest, and he could only approach it once a year on the Day of Atonement.
そしてこの箱のところには1年に1回だけこの贖いの日に大祭司がそこに近づくことが許されていました。
God was teaching Israel, in fact, he was teaching the whole world something very, very important.
神はここでイスラエルの民に、そしてまた全世界の人々に非常に大切なことを教えようとされています。それはこの方は聖なる神である、清い神であるということです。それはつまり完璧な方であるということです。完全に清くてですね、全くその暗い部分がないということです。
And the other lesson was that there was a separation between this holy God and an unholy people.
そしてもう一つの教えというのは、その清い神に対して、清くない人間との間には隔たりがあるということを教えようとされています。
And the only way this holy God could be approached was for there to be the rightsacrifices offered.
ですからこの清い神に近づくためには唯一の方法はこの正しい生贄を通してでなければそこに近づけないということです。
These sacrifices had to be perfect.
そしてこの生贄というのは本当に完全なる生贄でなければいけませんでした。
And this is a truth that the whole world at that time and at this time needs to know.
そしてこのことは本当にその当時の人々もまた今日でも全ての人が知らなければいけないことです。
God is holy and we are sinful and we are separated from him.
神は清い方です。聖なる方です。そして人間は罪人です。そこの間には隔たりがあります。
God was already pointing at that time. He was pointing to Jesus.
この時すでに神は、もうこのイエスを 指し示していました。
And Jesus would come and be the perfect sacrifice that would take away the sins, that would bridge the gap between this holy God and unholy people.
このイエスという方が、この地上に来られて、そして完全なる生贄となることによって、この聖なる清い神と清くない人間とのこの隔たりというものを取り除いてくださるということを示しています。
When you realize how important this is, you realize that why these things happen. God didn't want this compromised.
このことがどれほど重要かということが分かれば、なぜ今ここでこういったことが起こったかということが分かります。神は決して妥協される方ではありません。
And he still doesn't want this compromised.
そして今もその妥協を神は求めておられます。
There is only one way to salvation, and that is through the blood of Jesus Christ.
救いにはたった一つの道しかありません。それはイエス・キリストのその血潮によるものです。
And there is any other way will lead to death.
それ以外のどんな道も実は死へとつながっています。
It is not up for a person to choose.How they will relate to this holy God.
これは人がですね、この清い神にどうやって近づくことができるかと人が選べるようなことではありません。
Because Jesus is God's only remedy for the sins of men.
なぜならば、イエスだけが唯一この、罪人である人間が神にのもとに行くことができる唯一の道だからです。
Jesus said in John 14:6.I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書14章の6節で、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。
Now that is the truth.
これは真理です。
It's like it's not severe. It isn't a matter of whether a person thinks it's too narrow or severe. It's the truth.
これは何か厳しいとかもう狭すぎるとかそういった狭すぎる見解とかそういうことではなくてもう本当に真理です。
And to tell the truth and to communicate the truth clearly is an important thing.
ですからこの真理をはっきりと語るということは非常に大切なことです。
Okay, let's move on. The story, verses 10, we'll go all the way to 23, to the end of the chapter.
では、10節から、6章の最後まで23節までを続けてお読みします。ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったのでガテ人オベデエドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ綱笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろしダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込みダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全勝の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全勝の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから万軍の主の皆によって民を祝福した。そして民全部イスラエルの群衆全部に男にも女にもそれぞれ和型のパン1個夏目足の菓子1個干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻るとサウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで 主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜びを踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。
Now this time David did it differently.
今回はダビデは、まあ、異なる方法をも行いました。
And if you look in 1 Chronicles, the account there in 1 Chronicles chapter 15, he explains how he discovered he had made the mistake because he didn't have the priests carry the ark.
第一歴代史の15章を見ますと、ダビデがどんな罪を犯してしまったのか、何を間違えてしまったのか、祭司をに担がせるということをしなかったということを、まあ、ダビデが分かったということが書かれています。
You see that in specifically 1 Chronicles 15 verses 13 through 15.
第一歴代史の15章の13節から15節です。
But he discovered there was a reason that Uzzah had died.
で、彼は、まあ、ウザがここで死ななければいけなかったその理由が分かりました。
It wasn't because God was in a bad mood.
それは何も神が何か機嫌が悪かったからということではありません。
God is not like that. God is not like some person with a bad temper that if you catch him in the wrong mood, he's going to strike out at you.
神という方は誰か人間のようにですね、気分にムラがあって気分の悪い時に機嫌の悪い時にはもうなんか怒りを発して人を殺してしまうとかそういう方ではありません。
God always does things for a reason.
神が行うことにはすべて理由があります。
And it was, and the reason this time it was they were not observing his word.
そして、ウザが死んだ時というのは、まあ、彼らがその神の方立法を守らなかったからです。
Now, in verse 14, it says, David danced before the Lord with all of his might.
14節にありましたけれども、ダビデは本当に主の前で力の限り踊ったとあります。
He was celebrating the fact that the ark, which represented the glory of God, it's where the glory of God was manifested, was coming into Jerusalem.
ダビデはここでその神の栄光が現れるその神の箱がエルサレムの町に来たということで本当にそれを祝っていました。
Now, he wasn't in a trance.
まあ彼はですね、ちょっとハイになっていたわけではありません。
It wasn't like the spirit of God came upon him and he couldn't help himself and just kind of leaping and dancing about.
何もですね、この聖霊が激しく彼に下ったので、もう抑えきれずになんかこう踊り出してしまったというそういうことではありません。
This was his choice. This was a celebrate. He was celebrating.The fact that God was coming.
彼はそれを選び取っていたわけです。祝おうと思って、その神が来られたということを喜んで祝うために行いました。
Because David loved the Lord.
なぜならば、ダビデは主を愛していたからです。
And this was a joyful moment.
そしてこれは本当に喜びの瞬間でした。
Have you ever been at a sporting event when something big happens?
例えば皆さん何かスポーツのイベントで大きなことが起こったりした経験あるでしょうか。
You kind of let down your guard, you know, just kind of celebrate, jump around, do things you don't normally do.
もう何かですね、自制を失ってといいますか、本当に普段しないようなこの喜びをこう表すということがあるんじゃないかと思います。
At least some of us do.
少なくとも何人かはいると思います。
But once a year, I go to the Bay Stars game.
まあ、1年に1回ぐらいですね、私は横浜ベイスターズの、野球の試合を見に行きます。
The school where I teach, buys these, a group of tickets, and so we kind of all go together and sit together.
私が教えている学校ではそのなんかグループチケットを手に入れることができるので、まあ、働いている人たちみんなで一緒に行きます。
And when I go there, I find, you know, my boss is there and other people, so I'm kind of, you know, behaving myself.
で、ですからその野球場に行くとですね、そこにまあ私の上司であったり、まあ、学校の人たちがいるわけです。なので、まあ、一応ですね、ちゃんとこうお行儀よくしてます。
When, you know, 校長先生 or the 学院長 gives me some senbei, it's like, oh, you know, it's kind of like a,
校長先生とか学院長とかがですね、こういらっしゃるのでおせんべいとか回ってくると、 ありがとうございますとこう丁寧に挨拶します。
But then, you know, during that game, who was it? Koike. The ninth inning, Koike hits a sayonara home run.
でもですね、そのある時試合を見てた時に、その小池という選手がサヨナラホームランを打ちました。
Everybody's on their feet and you know they don't even care what they're acting like。
でも本当にみんながこう喜んで、もう飛び上がって喜んでいました
。High fives, you know, I don't know.
ハイファイブをやったりとかですね。
Anyway, it's you know it, and as I see it, this is kind of what it was like for David. It was like he's dancing before the Lord.
もうそんな感じで、あのダビデもおそらく本当に喜んでここで踊っていたんじゃないかと思います。
And you know how much more of a celebration it should be in our hearts, knowing that Jesus has come.
ですからこのイエスが私たちの心に来てくださったということを知るということはどんなにその喜ばしいことでしょうか。
I mean, the ark represented the manifestation of God's glory, but Jesus is the full manifestation of God's glory.
この神の箱というのはそこにこの神の臨在が現れる、その代表される場所でしたけれども、でもイエスという方はもう神ご自身のその栄光をすべて表されている方です。その方がうちに来てください。
And remember, he rode into Jerusalem, Hosanna, Hosanna, and Jesus said,If these people were silenced, even the rocks would cry out.
イエスがあのロバに乗ってエルサレムに入場された時に人々がホザナホザナと叫びましたけれども、このイエスは言われました。もしこの人たちが黙れば石が叫び出すだろう。
You know, when Jesus comes into our hearts, it's a cause for celebration.
イエスが私たちの心に来られたということは本当にこれを祝う、その大きな要因となります。
that's
だからこそ私たちはいつもこのイエスを祝うことができます。
Can, you know,
そしてこの方をこの方を賛美し礼拝します。そういう情熱を持って賛美します。
Now, one of the ways we worship the Lord is with singing.
でまあ、その礼拝というか賛美の一つには歌を歌うということがあります。
When I first came to church, when I first was a Christian and I started going to church, singing was awkward.
私がまあクリスチャンになりたての頃、教会に行き始めて、あの最初この賛美をするということはちょっと私にとっては非常にぎこちないことでした。
I just didn't sing that much.
私はまあなんかあまり歌っていませんでした。
We didn't have karaoke in America at that time.
アメリカには当時カラオケもなかったですし。
We just didn't sing that much. Anyway, I came to church. I thought the singing was sort of something they did to fill the time so that people could get there and sit down, you know, before they.
ですから当時はですね、その賛美の時間というのは、まあ人々がその礼拝に集まってくるまでのその時間帯だと考えていました。
But I've come to find that praising the Lord is something really special.
けれども、まあ、この主に賛美を捧げるということは実は本当に特別なことなんだということに、まあ、だんだん気づいてきました
。 It's really an opportunity to share your love, to express your love for God.
実はこれは私たちが神に対する愛というものを本当に表すことのできるその一つの機会であるわけです。
And you need to do that.
そしてそれを私たちはする必要があります。
There's a place in your heart that just cries out, it needs to worship the Lord.
私たちの心の中にはそういった主をこの礼拝したい、賛美したいというそういった思いというのが、そういう必要があります。
You know, in your own way, we're all different.
でそれはあの私たちはみんな異なるものですから、それぞれの方法で構わないと思います。
But you know, this is one of the ways, and David talks about in the scripture, he talks about lifting your hands to the Lord.
で、あのダビデのが行ったあの一つの方法というのは、この手を上げて主に賛美するというものです。
And that's the reason. Sometimes during the worship time, I'll raise up my hands. It's an expression of love toward the Lord.
で、私も時々この賛美中に手を上げて賛美しますけれども、これはつまりこの主に対する愛を表しているその一つの方法なわけです。
で、
個人的にそれぞれがまあ礼拝するときでもどのように行うかということは実は大した問題ではなくてですね、あの それを礼拝する、賛美をするということが大切なんです。
Some of us, we probably never even considered things like, you know, if you're sometimes you're musically talented, just write a song to the Lord.
もしかしたら今まで考えたこともなかった方もいるかもしれませんけれども、何かもしこう気持ちが湧き上がってきたら、例えば主への賛美を書いてみるとか作ってみるとか、そういうこともいいかもしれません。
There are different ways, and what I guess what I'm saying is that it's part this part of worshiping the Lord. It's something that we all should do in our own way.
それはつまりは本当に一人一人異なっていますけれども。主への賛美、主への礼拝なわけです。そしてそれは、私たち一人一人違う方法でそれをすることができます。
I could go on and on about this, but the Psalms are an excellent way. Be in the Psalms. The Psalms are all about worship.
このことについてたくさん話すことはあるんですけれども、例えば詩編というのは非常にその賛美ということ、礼拝ということに関しても、すべてが詩編の中はすべてが主への賛美ですから、とてもいいと思います。
Read a psalm out loud.
声に出してこれを読んでみる。
But anyway, I'll carry on here. Michael criticized David.
ミカルはですね、ここでダビデのことを責めています。
You made a fool of yourself out there.
あなたは本当に愚かなことをしていましたねと。
And David responds to her in verse 21. It was before the Lord that I was doing this.
それに対してダビデは21節にあるように、私は主の前でそれを行ったんだというふうに。
And he says in verse 22, and I'll become even more undignified than this.
そして22節で、私はこれよりもっと卑しめられようというふうに言っています。
It may have seemed kind of cold for David to say that.It made it kind of cold, sort of. Well, anyway, David was just making it clear. The Lord is important. I did this for the Lord.
ダビデはここで本当にはっきりと私はこれを主のために行ったんだということを明確にしています。
And really, that's what worship is. It's for the Lord.
それこそが礼拝です。これは主に対して捧げるものです。
I mean, that's when you serve the Lord. Actually, that's important. You're doing what you do for the Lord.
この使えるということは、主に使えるということは大切なことですが、これは主のために主に捧げるということで私たちは働きます。
And if you're doing it for the Lord, the most important thing is what does the Lord think about it?
そしてこの主のために何かを行うときに一番大切なのは主がそれをどうご覧になるかということです。
Now David made it clear he cared more about what God thought of him than what others think of him.
ダビデはここで他の人たちが彼のことをどう思うかということよりも神がダビデのことをどう思われるかということに注意を払っていました。
Now that is really something that we should all do in our lives.
それこそが私たちが実はみんなこの自分の生き方の上でなしていくべきことだと思います。
Run around in your underwear, dancing, you know, like David was doing.
何もですね、皆さんにこのダビデのように下着一枚になって主の前で踊りなさいと言ってるわけではありません。
But you know how it is in this world that there is this feeling, this concern, this fear of man, this concern about what others you think of you is a very strong force.
けれどもこの世にいますとその周りの人たちが自分をどう思っているか周りからどう見られているかということそういったその考え方というかその力というものは非常に強いものがあると思います。
And it can keep people from serving the Lord because quite honestly that fear is stronger than the concern for God.
そして そういった考え方というのは実は私たちを主に仕えることから妨げようとします。その他の人がどう考えるかというその恐れというものが、私たちが 主がどう見られるかという気にするものよりももっと大きくなってしまうからです。ですから時に私たちは私は主に仕えているんだというその決断を新たにしないといけない時があります。主は私のことを喜んでくださっているだろうか。それが自分に対する問いかけです。
Let's get into chapter 7. We're going to read 1 through 17 here.
では、続けて7章に入っていきます。1節から17節をお読みします。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられたとき、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。そのようなことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところででも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい大いなる名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れをののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。
Initially, when David heard, or when Nathan heard of David's desire to build the temple, he said, "Great, go for it."
はじめに、このナタンという人がダビデがこの神のためにあの神殿を建てたいという願いを彼から聞いたときに、それは素晴らしい、ぜひやってくださいと言いました。
God is with you.
神があなたと共におられます。
It seemed like such a good idea.
で、それはあの本当にいい考えのように見えました。
I mean, here David had brought in the ark of the Lord with celebration. What a great thing!
ダビデがこの神の箱を自分の町に、運んできて、そして、それを祝って素晴らしいことです。
Surely the Lord would be blessed by a temple.
そして、まあ、確かにその、神殿が建てられればそれによって神が祝福されると思ったでしょう。
But it wasn't God's plan.
でもそれは実は神のご計画ではありませんでした。
You know, sometimes we have to be careful because it's possible that we can be led astray by really well-meaning Nathans in our own lives.
時にですね、私たちも気をつけなければいけないのは、この自分たちの人生の中でナタンのように、まあ、良かれと思ってこう言ってくれることが実は道に迷わせるようなことになってなりかねないことがあります。 あなたの味方であってあなたを励ましたいと人々が思って主が共にいられるからぜひそれをやってくださいと励ましてくれるかもしれませんけれども常にですねやはり立ち止まって祈って神が語ってくれることを待つというのは非常に大切なことです。
Good for God, but God directs his attention. He kind of changes it around, and he directs his attention to God's goodness, his goodness toward David.
ダビデは何かいいことを神に対してしたいと願っていましたけれども、でもそれに対して神は、神がどれだけダビデに良くしてくださるかということにこのダビデの注意を、向けさせました。
He said, "I chose you when you were just think back in your life. You were just a little."
神はですね、ダビデに対して、あなたがまだ羊飼いの少年だった頃に、私はあなたを選んだのだということを言われました。私があなたを育てて、今あなたは王になったではないか。あなたがこの敵を打ち破った
ではないか。
でもそれは実は私があなたのためにやったのだということを、ダビデに思い起こさせています。
God, David wanted to make God a physical house, but the Lord turns around and tells David, I'm going to build you a house.
ダビデは、物理的にこの神の住まれる家というものを作ろうと思いましたけれども、でも神はダビデに対して、主はあなたのために一つの家を作ると言われました。
Now, the houseThat he was referring to was a kingdom.
でここで言ってるその家というのは、王国のことです。
Now part of this prophecy was fulfilled through his son Solomon.
でその、一つの予言ですけれども、これが、部分的に彼の息子のソロモンの時に成就しました。
Who would build the temple?
その人がソロモンという人が最終的に神殿を建てたわけですけれども。
But it would ultimately be fully fulfilled in Jesus, who would come in David's line.
でも、究極的にはですね、このダビデの家系から来たイエスがこの予言を完全に成就してくださいました。
If you look at Isaiah chapter 9, verses 6 and 7.
イザヤ書の9章の6節7節。
Here's a prophecy about the birth of Jesus.
ここにイエスの誕生に関する予言が書かれています。
You know, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase, verse 7, of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom. And,
イザヤ書の9章の6節のところで一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め続いていきます
And, anyway, let's finish up the chapter.7 here, go back to chapter 7 of 2 Samuel and go 18 through the end.
では、7章に戻りまして18節から、最後までお見せします。ダビデ王は言って主の前に座しそして言った。神主よ、私が一体何者であり私の家が何であるからというのであなたはここまで私を導いてくださったのですか。神主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の約束のためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについてあなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民のようイスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民とし、 これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のためにあなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民として立てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか神主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことを常しえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が常しえまでもあがめられ、万軍の主はイスラエルの神と言われますように。あなたのしもべダビデの家が御前に固く立つことができますように。イスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して常しえに御前に続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家は常しえに祝福されるのです。
ダビデは神の良さに驚かれました。
ダビデはもうこの神が彼に対してしてくださったその素晴らしさに対して圧倒されてしまいました。And
look at the way he responds in verse 25. Now, O Lord, the word which you have spoken concerning your servant and concerning his house, establish it forever and do as you have said.
それに対してダビデの応答を見ますと、25節にあるように、あなたがこのしもべとその家について約束されたことを常しえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。
ダビデの答えは、he's blown away by God's goodness, but he accepts it. He said, okay, I believe it. Do as you have said.
ダビデの応答というのは、彼は本当にこの神のそのしてくださることに対して圧倒されていましたけれども、それでもそれを信じ受け入れました。そして分かりました、神様あなたのなさりたいことをなしてくださいというふうに言っています。そしてこのような態度こそが、実は主が私たち一人一人に求められて、神に対する応答として求められていることだと思います。
When the Lord, when you see the promise of God to you and He says He's going to bless you, or He says this is the promise, receive it, believe it and receive it.
神の皆さん一人一人に対する約束、あなたを祝福するという約束に対して本当にそれを受け入れて認めて、そして信じてください。
Don't, you know, just kind of, sometimes we can get this sort of, yeah, you know, and it kind of, we don't receive it.
時に私たちは、そうだけどと言って、なかなか受け取れない時があります。
And it, that is not humility.
でもそれは実は謙遜ではないわけです。
God is not pleased with that at all.
神様はそういった態度に対して喜ばれはしません。
You remember when God spoke to Abraham way back in Genesis chapter 15?
神がアブラハムに言われたことを覚えておられるでしょうか？創世記の15章の6節です。
God took him outside and he showed him all the stars there, just all across the sky, and he said, Abraham, look at those stars, and your descendants are going to be like that. They're going to be so many you can't count.
神がアブラハムを呼ばれて、そして空の星を見せました。そしてこの星を数えてみなさいと、あなたの子孫はこれらの星のようになるというふうに言われました。
And the scripture said, and he believed God, and God accounted it to him for righteousness.
それに対して聖書はですね、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたというふうに書かれています。
That's what made Abraham the father of faith.
それこそがアブラハムを信仰の父と呼ばせたものです。ダビデもここで同じ態度を持っています。
And this is how we should respond to the Lord.
そしてこれこそが私たちもまた主に対して持つべきこの応答です。
The Lord is not asking you to build a house for him, and he's probably not asking you to do any great work for him.
主は皆さんに何も主のために神殿を建てるように願っておられませんし、何か素晴らしい働きをするようにと求めておられません。
Anything that seems difficult or hard, he's just, what he wants most is for you to believe in him.
何も難しいことを求めているわけではなくて、ただただ主を信じること、信頼することを皆さんに求めておられます。これこそが他のどんなことよりも主にとって一番重要なことです。
Accept, believe, accept his word to you.
ですから皆さんに対するこの神の御言葉を受け入れて、それを信じるということです。
You know, the word is full of God's promises to you.
この神の御言葉というのは皆さんに対する本当にもう約束に満ち溢れています。
まず
初めに皆さんそのことをご存知でしょうか。皆さんその御言葉を、はい、どうぞ。
And I think it's important that we kind of look and say,Is my attitude like David? Do I just say, Yes, Lord, you have spoken it, do what you have said? Do I receive it like that?
御言葉をこうよく分かっているでしょうか。このダビデのように、分かりました、主よ。それを受け入れます。どうか御心をなしてくださいと言えるでしょうか。
You know, it's a wonderful thing to have Jesus in your life.
私たちの人生のうちにイエスがおられるということは本当に素晴らしいことです。これは尊い価値のあることです。本当に喜ばしいことです。
I mean, again, back there at chapter 6, the image of the ark coming in, how much better Jesus coming to us.
6章で見たようにこの神の箱がその臨在を表すその神の箱が来ましたけれども、イエスご自身が私たちのうちに来てくださるということはどんなにそれよりも素晴らしいことでしょうか。そして本当に神のすべてのこの約束というものが与えられています。ではお祈りしましょう。
Dear Lord, we do stand in awe of you, and we are like David, we're just blown away.
主よ、私たちは本当にあなたの前に恐れおののいて立ちます。ダビデのように本当に圧倒されています。私たちのためにあなたが約束してくださっていることを思うときに、
Lord Jesus, you've promised us that you are preparing a home for us。
主よ、あなたは私たちのために住む場所を用意してくださると約束してくださいました。
And you have brought us into your kingdom.
そして私たちをあなたの御国に導き入れてくださると約束してくださいました。
And you have even said that you have a special place, that you have a future for us, a hope and a future.
そしてまた私たちに本当に特別な将来が約束されていることを教えてくださいます。
I think of Ephesians in Ephesians 2:10. For you are God's workmanship, created for good works in Christ, which He prepared in advance for us to do. What a wonderful promise!
エペソの2章の10節にあるように、私たちは神の良い作品であって、その良い行いのためにその行いすらも用意されているという素晴らしい約束があります。
And we just say, Lord, in response, just do as you have said.
そしてその応答として主よ、あなたが約束してくださったことを今なしてくださいと私たちは応答します。
You know, we're kind of left like David. It's humbling. Who am I? Why should I receive so much blessing from God?
ダビデのようにへりくだって、私が何者だというのでこれだけのあなたからの祝福を受け取ることができるのでしょうかと思います。
But we just believe it, Lord.
でも主よ、私たちはあなたを信じます。
We believe that you have blessed us in Christ.
あなたがキリストにあって私たちを祝福してくださっていることを信じます。
And Lord, a lot of us live with a lot of habits of kind of thinking negatively, and we don't naturally receive your promises.
多くの者たちが、なかなか自然にはあなたの約束を素直に受け取ることができずにいます。
And so, but I just, we just lay that part of ourselves down and say, Lord,We just ask your forgiveness, and we just take that away.
でもその私たち自身を今あなたの前に投げ出して、そして許してくださいと、それらのものを取り除いてくださいと今主の前に
願
います。そして私たちの心をどうぞ変えてください。
Give us more and more passion for you.
あなたに対する熱情をもっともっと私たちのうちに与えてください。Help us to celebrate you and your presence in our lives. あなたのご臨在を私たちの人生の中でのあなたのご臨在をもっともっと祝うことができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。